それでは賛美を持って始めたいと思います。主はブドウの木を賛美します。ラーラーラーラーラーラーラーラーラー。主はブドウの木、私は枝です。いつも離れずに、主はブドウの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ。御言葉に、とどまり、愛に生きるなら、この世は知るでしょう。主の救いと癒し、主はブドウの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ。アーメン。はい、それでは一言祈ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたの御言葉を通して、私たちが悟るべきもの、また導かれるその道を、どうか主が教えてくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉が私たちの足の灯火となり、道の光となりますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。はい。それでは今日の聖書の箇所は詩編の103編15節から22節の箇所です。それではお読みいたします。人の火は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らない。しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ収める。主を褒めたたえよ、御使いたちよ。御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。アーメン。全体をまとめます。この作者のダビデは、人の火は一瞬に過ぎ去るけれども、主の恵みは主を恐れる者の上に、常しえにあるということを伝えています。またその戒めに心を留める者、御言葉を行う者の上に、それがある。そして主を褒めたたえよとお命じています。はい。それでは、まず最初に主が示してくださることを中心に黙想する時間を持ちましょう。それでは、できた方からお願いいたします。
はい、15節から17節に目が留まりました。人の火は草のようですけれども、主の恵みは永遠に主を恐れる者の上にあるのだということ。本当に人間の一生なんて儚いものではありますけれども、それでも神様の恵みが主を恐れる者の上にあって、その人生を輝かしてくださるのだなということを思いました。また20節から22節では、主を褒めたたえよと3回出てきて、御使いたち、軍勢、またすべての作られたものよ、主を褒めたたえよと出てきて、本当に主を褒めたたえることだけが人が 一生の短い一生の間にすべきことなのかなということも思わされました。以上です。
はい、まず15節16節にあるように、人間は草のようで自分は死ぬべき弱いものであると十分自覚する必要があるということ、そして私たちがすべきことは死を恐れることだけであって、17、18にあるように、主を恐れるとは、主の契約を守ること、主の戒めを心に留めて、これを実際に行うこと、それが主を恐れるという生き方であり、それが20節、21節に、主の御言葉を行う、主の御心を行うという言葉で言い換えられていると思いました。また、詩篇103篇は、我が魂を主を褒めたたえようという賛美で始まり、そして最後の20から22節までも、主を褒めたたえようという言葉が4回出てきていて、私たちがすべきことは賛美でスタートして賛美で終わる、そういうことであるなと、一日もそのようであるべきだと思わされました。ございます。
はい。私は、18節、20節、21節で、行うという言葉に目が止まったんですけれども、この主の戒めを行う者は、契約を守る者と呼ばれ、また、御言葉を行う者は、勇士と呼ばれ、御心を行う者は、主に仕える者と呼ばれている。この行うことが、に、結構、今朝は、目が止まりました。それから17節で、この主の恵みが常しえから常しえまでという、この常しえから常しえまでというところにも目が止まりました。私たちの一生がすごく儚いということを15節から書かれていますけれども、でも主は本当に私たちを常しえから常しえまで共にいるものとして作ってくださっていること、また私たちが結ぶ実もとこしえからとこしえまであるものだということ。はい、そのところにも目が止まっています。
はい、私もこの主を恐れるものというのが、これを実行するものだということを、実行する人が主を恐れるものなんだということを思いました。御言葉を行う、御心を行う、この行うということが強調されているなということを思いました。また19節でダビデがこの天の王座と天の王国を見ていたなということを思いました。この王国がすべてをすべ収めると19節に書いてあるんですけれども、この天の御心がこの地になるように、私たちがその主の御心に従っていく必要があるんだなということを思わされました。はい、それでは続けて神様がどういうお方か、また、模範や戒め、示される罪、約束、慰めがないか、見ていきたいと思います。はい、それでは、そろそろ分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は神様についてですけれども、15節から、人の日は草のようですけれども、それでも一瞬の人生を野の花のように美しく咲かせてくださるお方だということを思わされました。人が神様についているときに、このように人生は美しく咲く、花咲くなということを思わされています。また約束ですけれども、17節から、主の恵みは永遠に主を恐れる者の上にあるのだということを約束されていると思いました。また命令ですけれども、主を褒めたたえよと後半部分全体に及んで書いてあるところは、私たちに対する生涯の命令であるということを思わされました。以上です。
私はまず15節の死と教訓ということです。人間に肉を与えられたお方です。しかしこの肉は一瞬にして滅び土に戻ります。どのような時であるかというと、聖霊の息吹が、聖霊の風、霊が吹く くときにこの肉は死んでしまうということ、このように徹底的に肉を十字架につけて聖霊様に満たされ続けること、これが大切であるということです。20節から22節までは御言葉を実践し御心を行う力強い勇士となってなることによって死を賛美するふさわしいものとなれるということ、そのように、そして賛美で始まって賛美で終わる一日を持ってという命令でもあると思います。以上です。
はい、私は18節のところをさらに深く黙想して教えられたこととして、この主の契約というのはどういうものかなと思ったときに、私たちは今恵みの契約のうちに入れられており、まあ、私たち側からの行いによって救われるのではないけれども、主を恐れて神様が与えてくださったこの戒めを行う者は神様に契約を守る者と呼ばれて、本当に主に信頼されて主に誠実を尽くす者として呼ばれるんだということを教えられました。恵みの契約ですけれども、私たちもそれに応えていく行いというのがとっても重要だなと思いました。以上です。
はい、私は、19節以降でダビデが天の御国が地上を治めているのを見るときに、やはりこの主の軍勢、主のこの見えない勢力というか、そういうものを見ていたなということを思いました。この御心を行う者たちの特徴が主を褒めたたえるものであり、また御言葉を聞きそれを行う者たちである、本当にそのような主の軍隊として一人一人呼ばれているんだということを思いました。主を褒めたたえ御言葉を行う、これが本当に主に仕えるものの基本的なあり方であるということを思わされました。はい、それでは最後に適応する時間を持ちたいと思います。はい、それでは適応について分かち合いができる方はお願いいたします。
はい、私は、主が私の人生も野の花のように美しく咲かせてくださるのだなということを思いました。一瞬かもしれないけれども、一生懸命自分の花を咲かせながら生きていきたいなということを思い、その秘訣が賛美かなということを思いました。主を褒めたたえて一日一日を生きることが自分の花を咲かせることになるかなということを思わされたので、今日という日を賛美しつつ生きていきたいということを思わされました。
はい、私は15節16節からですけれど、最近はちょっと疲れがなかなか取れなくて、判断能力が鈍ってしまうことがあるなということを思わされています。働きに力を入れるのではなくて、この聖霊様の風に乗って全てのことができるようにと、そのように、祈りの時間を確保していこうと思いました。以上です。
はい、私は、北海道選挙旅行が終盤に差し掛かってきて、まだこれからどのようにしてアフターフォローしていこうかなと思って、まあ、昨日行動を早速起こそうと思ったんですけれども、不思議な形で連絡を取ろうとした方の連絡先がこう失われてしまっていて、まあ、連絡が結局届いていなかったので動けなかったんですけれども、今朝語られたのは御言葉に聞き従っていかないといけないということを教えられました。自分の思いで何かをこうつないでいこうとするのではなくて、主が御言葉を持って導いてくださる通りに、アフターフォローしていこうと適応しました。以上です。
はい、私はこの天の御国が地上を治めるというのは、結局主に仕える者たちが御心を地上で行うことなんだということを思わされました。自分が今行うものは何かと黙想していたんですけれども、まあ、こういう宣教旅行などで本当に救われた方々や、また信仰を持ち始めた方々を、この御言葉によって 養うことが必要であるということをもう一度思わされ、またそれを行っていきたいなということを思いました。以上です。はい、それでは一言祈ります。愛する天のお父様、今日も感謝いたします。今日も御言葉を通して、私たちがもう一度、このあなたの言葉に立ち、そしてそれを行い、主からの恵みをいただくものとなることができますように、今日も一日も、主の御言葉がいつも私たちのうちにありますように、導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。